ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。少子高齢化ですね。もうとにかく出生数が80万人を切ったんで、もう日本はなくなるとかですね。だから、高齢者は集団自決しろとかですね。そういうもうほとんどあまり考えておられないんじゃないかなと思うような極端な議論だけがですね、まあ今の日本では話題になって、まともな議論がほとんどないんですよね。で、これはそれでも政府は山ほど金を出すっていうのになっちゃうんでね。それから、高齢化の障害だとか少子化どうしろとかですね。それをもとに山ほど議論するんで、みんな間違っちゃうんですね。で、まあ、2回目はですね、まあ、きちっと、目標を置いて考えようと。あ、これもね、要するにコメントいただく方で、ちょっと、私希望を述べたいんですけども、人間にはいろんな考え方があるんです。それ全然構わないんですよね。で、意見が違うっていうのはどういう意見が違うかっていうと、考え方とかそういうのが違うものを指摘したらどうにもなんないんですね。例えば、目標を決めて少子高齢化を考えるっていうのと、今の状態がずれちゃいけないと考えるかっていうのは、これ一番最初に、意見としては、考えなきゃいけないですね。例えば、私が地球温暖化についてですね、今から15年ぐらい前に、名古屋大学の教授だった時ね、ある偉い先生が東京から来られまして、まあ、名古屋大学の教授に温暖化のことの怖さを教えなきゃいけないって言って来られてね。で、怖い怖いって言ってきました。私が最後に手を挙げて質問しました。現在の地球の気温は 15.5 度ですが、先生は何度ぐらいがちょうどいいと思われますかと。現在の気温たまたま成り行きでなってるもんですから、まあ、人間は外気温が26度で、誕生しておりますし、まあそれから見たらどうだとか、そういうご意見ですかと聞いたんですね。そうしましたらお答えなりませんでした。つまり今からの変化だけに注目している方だったんですね。僕はどっちかって言ったら、どのくらいの気温がいいから、今は寒くてもっと暖かくしなきゃいけないから暖かくした方がいいとか、今は暖かすぎるので少し冷やさなきゃいけないとか、まあそういうことをね、まずは考える人なんですよ。で、これは人によって違うんで、あまりコメントなんかに入れていただいても、あまり、武田がおかしいとか言ってね、それは人によって違うってだけだって、おかしいかおかしくない、ないんですよね。で、まあ、私は理想的な着地点から考えるタイプなんですね。で、まあ、今、どうするに考えるかって言ったら、今のままの人口でいいと。だいたい約1億2500万、まあ、1億2000万としましょうかね。1億2000万。これでいいという考え方と、ちょっと多すぎるなと。せめて諸外国並みがいいんじゃないか。なると、諸外国っていうのは、まあ、大きくって2種類あるんですね。まあ、フィンランドとか、スウェーデンとかいった北欧の諸国ですね。これいい、いいっていう人が多いもんですから、一応これは現在の20分の1。だいたい日本の人口で言えば600万とか700万とかった人口ですね。ちょっと少ないんじゃないかと思いますが、まあ、フィンランドとか、スウェーデンなんかと同じようにしよったら、それが理想形になりますね。それからまあ、ドイツとかイギリスぐらいでいいだろうってことになりますとね、これは居住面積、過住面積って言うんですかね、住むことができる面積あたりの人口になりますので、そのままですと山とか川とか湖なんか入りますもんですからね、だからうまく、理想形にならないんですね。だから過住面積あたりですと大体6分の1ぐらいですから、まあ日本の人口が2000万人ぐらいってことになりますね。ですから一つは、スウェーデン、フィンランド並みだったらば、500万人とか600万人。それから、イギリス、ドイツぐらいだったら、だいたい2000万人。それから明治の初めですね。明治少し経ったところの日本の人口4000万人ですので、まあ、そこら辺になるんでしょうね。4000万人にするか、それとも2000万人にするか、600万人か500万人にするかっていう3つの場合が人口数としてはあるように思います。まあやっぱりそうなるとね、今1億2500万人もいるんで、ちょっと一気に500万人ってわけにもいかないから、まあ第一目標としては、まあヨーロッパ並みっていうことで2000万人、それもちょっと大げさだから、まあ明治の初めぐらいでいいや、ってことになると4000万人。まあここら辺が第一目標になるでしょうね。まあ、中間目標を置くとしたら、ちょうど今の半分、6000万人。まあ、このくらいを中間目標にして、で、徐々に4000万人に近づいていくっていうのがいいかもしれませんね。まあ、これはどういう日本に子供たち、孫たちが住めばいいかということを決めなきゃいけないんですね。 それで、もう一つの意見は、その、イェール大学の先生が言われてる経済学者。まあ、経済学者はまあ、金のことだけなんでね、特にアメリカに住んでおられる経済学者ってほとんど金のことだけなんですが、まあ、高齢者は集団自決してもらうってやつがあってですね、これは実は、私のところにかなり長い間ですね、老人は死ね、老人は死ねって言ってきた日本の普通の男性がおられるんですよ。ですから、イェール大学の経済学者ばかりじゃなくてね、そういう人も日本人にはいるんですね。働かない人に対して腹が立つっていうかですね、そういう方がおられるようなんですが、果たして人間というのは働くことがいいことなんですかね。ちょっとその話も別途の機会にやりたいと思いますが、まあ、この3番ね、老人は死んでもらうというのはちょっとね、僕は少し言い過ぎじゃないかというふうに思うんですよ。やっぱり長寿で、それがまあ100歳がいいでしょうねっていうのは、まあ、今もうすでに50歳を超えた人の平均余命ですね、それが50年を超えてますので、まあ、100歳人生になってるんですね、もうすでに。ですからまあ、これから100歳人生を目指すんじゃなくて、もうすでに100歳人生になってるんで、それは認めようかというふうに思いますとね、この下にグラフがあるんですけど、いわゆる通常のですね、今までっていうか、まあ、平均年齢が50歳とかそういう時代のピラミッド式の人口分布。それから現在のように、まあ、大体こう台形になってますね。幼稚園も80万人ぐらい。それから、もっと今多いかな。ちょっと多いですね。まあ、今年は80万人。幼稚園も100万人。それから、お年寄りも100万人っていう、こういう長方形ですね。まあ、私なんかは、まあ、自分がどうだっていうんじゃなくてね。まあ、そのまま生きて元気で、100歳まで行くってのは悪いことじゃないような気がするんですよね。だって人間はもう本当に体も動かない、頭もボケちゃったって言うんでしたらちょっと別ですけども、大半の人はね、まあご老人になってもはっきりしておられますしね、生きる楽しみってのもありますしね。若い頃はまあ僕みたいに体が弱かったって人もいるし、それからもう忙しくてね、ちょっとゆっくりする時間もなかったから、自分も人生で少しはゆっくりしたいっていう人もいますよね。誰でも彼でもが、馬車馬のように働かなきゃいけないっていうわけでもありませんからね。まあ、その意味ではですね、やはり100歳まで台形、こういうね、長方形ってのはいいでしょうね。人口ピラミッドがですね、こういう三角形の方がいいっつって方おられますけども、これはね、自分だけが生き残ると思ってるからなんですよ。実にこういう人で話してみると面白くてね、三角形が正常だ。老人が少ない方がいいっていうからね、あ、そうですか。だけど、この三角形っていうのは、その100歳までに半分死んじゃうんですけど、あなたは死ぬ方ですか、生きてる方ですかって言うと、ぎょっとしてね、もう答えなくなっちゃうんですね。自分が生きてる方だって思ってるんですよ。そうすると、年取って人数が少なくなった方がいい。ですから、ピラミッドがいいって言うんですけど、ピラミッドっていうのは、生きてる人にとってもそれほどいいことじゃないですよね。小学校の友達が50歳の時にはちょうど半分になってますからね。三角形ですから。半分の高さのところの幅は2分の1ですからね。友達は半分が死んで、半分になっちゃってるっていうことですね。ですから、まあ人生としては少しわびしいかなっていう感じがしますよね。まあ、その点ではもちろん今まで医療費をかけて、老人医療なんかも一生懸命やってきて、それでいろいろな老人の特有の健康障害なんかも克服してね、現在に至ってますから、それから人間は、まあ完全にピンピンコロリーがまあ理想ですけどね。ピンピンコロリってわけにいかないんで、まあ、95歳ぐらいになったらね、少し足腰も弱くなり、頭も少しボケてきて、お亡くなりになるっていうのがいいんですね。これがまあ人間に苦痛を与えないということですね。よく認知症とか、それから体力が弱ってくるっていうのは、人間が死ぬ時に大きな苦痛を味わわないためだというような研究者もいっぱいいますんでね。したがって私は標準的に、0歳で生まれて、ほとんどの方が100歳まで、長寿を全うされると。できれば100歳でピンピンコロリと。一応そういうのをね、まあ長い将来は別ですけども、今は一応目標はこういう目標じゃないかなと思うんで、まあ三角形のピラミッドはちょっとね、まあ今から100年前の1920年にはですね、日本の平均寿命は男女ともに43歳でした。ですからもうこういう三角形で一番上が60ぐらいでしたからね。まあ、それから見れば、やっぱり今の社会の方が私はいいような気がします。平均寿命が43歳っていうことはね、どういうことかっていうと、それでピラミッド型でしたから、 二十歳ぐらいで半分死んでんですよ。まあ、結核とかね。あの時戦争はなかったんで、病気ですけどね。ですからまあ、ちょっと今の常識には反しますね。したがって、まあ、私がこれから少子高齢化を話すときは、まあ、人口は6000万人ぐらい。それから寿命は100歳ぐらいまで、まあ、やや生きる。まあ、平均寿命はね、90歳でもいいですけど、まあ、100歳ぐらいまで大多数の人が生きる。健康で生きる。まあ、そういう社会が日本としてはいいんじゃないか。私たちが子供たちとか孫たちに送る社会としてはね、まさか老人は死んでもらう社会に住んでくれっていうのもね、ちょっといけないので、まあ、この図ではね、右側の、長方形の方を念頭に置いて、日本の総人口が欧米の3倍、それでも3倍ですけどね、欧米の3倍、明治維新の中間ぐらいのところの 1.5 倍くらいが、まあ、適当じゃないかっていうのは、日本の人口が増えた一つの原因は、やっぱり戦争で産めや増やせやっていうことだったんで、女の人が一生懸命子供を産んだと、国のために子供を産んだということもありますんでね。まあそういうことがない時代っていうと、まあ4000万から6000万ぐらいを念頭にですね、少子高齢化で今後どうしたらいいのかということをですね、考えていきたいと思ってます。